2. 療育体制の充実。1. 地域における重層的な支援体制の構築。現状。県内の障害児通所支援事業所数は、児童発達支援センター20、児童発達支援227、医療型児童発達支援4、放課後等デイサービス591、保育所等訪問支援53事業所となっており、特に放課後等デイサービスは年々増加しています。児童発達支援事業所が行う未就学の障害児に対する日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、及び集団生活への適応訓練等の支援に加え、施設の有する専門性を生かし、地域の障害児やその家族への相談、障害児を預かる家族への援助・助言を合わせて行う地域の中核的な療育支援施設である児童発達支援センターは、県内すべての障害保健福祉圏域で設置されていますが、未設置の市町があります。図表 2-3-6 障害児通所支援事業所数令和5、2023年4月1日現在。表の説明。7つの県域それぞれに6つの支援の種類があり、それぞれの事業所数が出ています。7つの県域の頭に数字を振って読みます。1. 広島児童発達支援センター 7. 児童発達支援センターを除く 97. 医療型児童発達支援 2. 放課後等デイサービス 285. 居宅訪問型児童発達支援 0. 保育所等訪問支援 17.2. 広島西児童発達支援センター 2. 児童発達支援センターを除く 7. 医療型児童発達支援 0. 放課後等デイサービス 35. 居宅訪問型児童発達支援 0. 保育所等訪問支援 2. 3.暮れ児童発達支援センター1児童発達支援センターを除く20医療型児童発達支援0放課後等デイサービス36居宅訪問型児童発達支援0保育所等訪問支援3 4広島中央児童発達支援センター1児童発達支援センターを除く16医療型児童発達支援1放課後等デイサービス45居宅訪問型児童発達支援1保育所等訪問支援3 5備産児童発達支援センター4児童発達支援センターを除く19医療型児童発達支援0放課後等デイサービス38居宅訪問型児童発達支援0保育所等訪問支援10 6福山府中児童発達支援センター4児童発達支援センターを除く64医療型児童発達支援1放課後等デイサービス145居宅訪問型児童発達支援0保育所等訪問支援17 7備北 児童発達支援センター1、児童発達支援センターを除く4、医療型児童発達支援0、放課後等デイサービス7、居宅訪問型児童発達支援0、保育所等訪問支援1、計児童発達支援センター20、児童発達支援センターを除く227、医療型児童発達支援4、放課後等デイサービス591、居宅訪問型児童発達支援1、保育所等訪問支援53。表終わり。児童発達支援センター等機能強化事業を実施する施設においては、在宅の障害児等に対し、訪問外来による療育や相談に応じるとともに、幼稚園や保育所、障害児通所事業所等、子どもへの支援に携わる施設に対して、療育に関する技術指導や研修等を行っています。地域の保育所、認定子ども園、放課後児童健全育成事業、放課後児童クラブ等において、障害児を受け入れる施設への職員の配置や、医療的ケア児を受け入れる場合の看護師等の配置に対する補助などの支援を実施しています。図表 2-3-7 障害児保育実施状況。各年度3月末現在。区分は2つあります。障害児受け入れ施設数。保育所、令和3年度。355箇所、令和4年度366箇所、認定こども園、令和3年度135箇所、令和4年度146箇所、受け入れ児童数、保育所、令和3年度1328人、令和4年度1389人、認定こども園、令和3年度、396人、令和4年度、483人。表、終わり。図表、2-3-8。放課後児童クラブ実施状況。各年度、5月1日現在。区分は2つあります。障害児受け入れクラブ数。令和4年度382箇所、令和5年度399箇所。登録障害児童数、令和4年度2000人、令和5年度2387人。表、終わり。課題。児童発達支援や放課後等デイサービスの事業所は、すべての障害保健福祉圏域において少なくとも1箇所以上ありますが、事業所のない市町があります。障害児の地域社会への参加、包容、インクルージョンを推進する保育所等訪問支援もすべての市町では実施されていない状況です。児童発達支援センターは、県内すべての障害保健福祉圏域で設置されていますが、未設置の市町があります。障害児通所支援における障害児及びその家族に対する支援について、障害児の障害種別や年齢別等のニーズに応じて、身近な場所で提供できるよう、地域における支援体制の整備が必要です。障害児通所支援事業所については、障害児に対し、障害種別に関わらず、質の高い専門的な発達支援を行う機関であることから、児童発達支援ガイドライン、放課後等デイサービスガイドライン等を活用し、常に支援の質の向上と内容の適正化を図る必要があります。 発達に課題があるものの、保護者の障害授業が難しいなどの理由により、個別給付の申請に十分な時間をかけて支援することが必要なケースや、地域に利用できるサービスがないことなどにより、児童発達支援などの個別給付のサービス利用に至らないケースへの支援も必要です。身近な地域において、障害が気になる段階から専門的な支援を受けられる体制の整備が必要ですが、発達障害等に関する知識を有する専門員が、保育所や放課後児童クラブ等の子どもや保護者が集まる施設を巡回し、障害の早期発見、早期対応のための助言等を行う、巡回支援専門員整備事業の導入状況は、市町によって差があります。保育所、認定こども園、放課後児童健全育成事業、放課後児童クラブにおける障害児への受け入れ体制が充実するよう、継続して取り組んでいく必要があります。取り組みの方向性。重層的な地域支援体制の構築の中核となる児童発達支援センターや、地域で不足する障害児通所支援事業所の整備を促進するため、国に対して国庫補助制度の拡充等を要望します。また、市町の障害児福祉計画や障害児のニーズ等に沿った整備を進めるため、各市町の障害児福祉計画等で不足しているサービス事業の整備や、県の補助に加えて、市町が上乗せ補助を行う予定の整備については、補助金の優先採択を行います。障害児の地域生活への参加・包容を推進するため、各市町において、保育所等訪問支援を利用できる体制の構築に努めます。児童発達支援や放課後等デイサービスの事業所等における支援の質の向上と内容の適正化に向けて、事業者等に対し適切かつ計画的に指導等を行うとともに、障害福祉サービス等、情報公表制度等により、各事業所等のサービス内容等の情報を公表します。各障害保健福祉圏域の児童発達支援センターにおいて、児童発達支援などの個別給付のサービス利用に至らないケースを含めた地域の多様な子どもや家族に対して、療育等の専門的な支援が行えるよう、児童発達支援センターの機能強化を図ります。障害の早期発見、早期対応の推進を図るため、市町が実施する巡回支援専門員整備事業について、引き続き財政支援や市町における好事例の共有等を行うことにより、県内市町における導入の促進を図ります。障害児が地域の子ども同士の触れ合いの中で健やかに育つよう、保育所や放課後児童クラブにおける支援の充実を図ります。括弧2、発達障害児支援の充実。現状、発達障害は早期から適切な支援を行うことにより、発達障害があっても日常生活や社会生活に適応することは可能であることから、早期把握、早期支援が特に重要です。このため、県では、乳幼児健康審査をはじめとする様々な場面における気づきを強化するとともに、気づいた段階から特性に応じた支援が身近な地域で行われるよう、早期把握、早期支援の強化を図るための研修や、関係機関への助言等を行っています。また、保護者の了解のもと、関係機関による支援状況等の情報共有や引き継ぎを行うためのツールであるサポートファイルの作成や、厚生労働省が開発した市町の地域支援体制の点検・評価、地域内の連携状況の把握・分析を行うツール、QSACS の普及等により、地域の支援機関の連携強化に取り組んでいます。発達に課題のある子どもが、身近な地域で適切に診察、診断、助言を受けることができるよう、医師や医療スタッフの養成のための研修を実施しており、県内の発達障害の診療を行う医師は徐々に増加しています。また、地域における医療支援体制の整備に向けて、障害保健福祉圏域ごとの各医療機関の機能を明確化し、地域の拠点となる専門医療機関と他の医療機関の連携体制の構築強化に取り組んでいます。さらに、県民への適切な受診機会を確保するため、県ホームページにおいて発達障害の診断を行うことができる専門医療機関を公表しています。発達障害の家族支援体制の整備を図るため、発達障害児の保護者の養育スキル向上を図るペアレントトレーニングや、発達障害児を育てた経験のある保護者による共感的な支援により、発達障害児の保護者の精神的な支えになるペアレントメンター事業の普及に取り組んでいます。発達障害児の権利・利益の擁護を図るため、警察・司法関係者が実施する発達障害に係る研修やケース会議に、県発達障害者支援センターの職員を派遣しています。課題。発達障害の早期把握、早期支援については、市町によって取り組み状況に差異があります。このため、身近な地域で早期から適切な支援が受けられるよう、一時支援機関である市町や事業所、保育所、学校等における対応力の向上、気づきの段階から関係機関が連携した重層的な支援体制の構築を図る必要があります。また、サポートファイルについては十分に活用されておらず、QSACSについては市町への普及が進んでいない状況にあるため、地域の支援機関の連携強化に向けて、さらなる活用の促進を図る必要があります。県内の発達障害の診療を行う医師は徐々に増加していますが、発達障害の診療が一部の専門医療機関に集中し、初診までに長期の待機が生じています。また、専門医療機関の初診時に、療育や障害福祉、母子保健等の医療以外の分野による支援につながっていないケースが多く存在しています。すべての小児科や精神科等において発達障害の診療が可能な状況ではないことから、受診機会の確保のためには、県民へのわかりやすい情報提供が必要です。市町によって、ペアレントトレーニングやペアレントメンター事業の取り組み状況には差異があるため、身近な地域でこれらの支援が受けられるよう、ペアレントトレーニングやペアレントメンター事業のさらなる普及を図る必要があります。司法手続きにおいても、個々の発達の特性に応じた適切な配慮が受けられるよう、警察や司法関係者職員における発達障害の理解促進や、特性に応じた対応力の向上を図る必要があります。取り組みの方向性。早期から身近な地域で発達障害の特性に配慮した支援が受けられるよう、県発達障害者支援センターによる機関コンサルテーションやライフステージ等に応じた研修会の実施等により、支援者の質の向上を図ります。また、地域支援マネジャーの派遣や、地域における発達支援の中核的な支援機関である児童発達支援センターの機能強化等により、地域支援体制の構築・強化をサポートします。さらに、市町における効果的な活用事例の普及や活用に向けた説明会の開催等により、サポートファイルや QSACSの活用促進を図ります。 早期から身近な地域で発達障害を診断し、必要な医療を受けることができるよう、医師や医療スタッフの養成に向けた研修を実施するとともに、各障害保健福祉圏域において、拠点機能医療機関と他の医療機関との連携体制の構築強化を図ります。さらに、初診待機期間から発達障害の特性に配慮した支援が受けられるよう、各支援機関が連携した重層的な地域支援体制の整備を図ります。発達障害の特性に応じて適切な医療が受けられるよう、発達障害の診療を行っている医療機関の情報を地域別に県のホームページで公表するなど、県民への情報提供の充実を図ります。発達障害の家族支援体制を整備するため、ペアレントトレーニング実施者養成研修や、ペアレントメンター養成研修等の開催、地域支援マネジャーの派遣等による市町におけるペアレントトレーニングや、ペアレントメンター事業の導入の推進を図ります。引き続き、警察・司法関係者が実施する発達障害に係る研修やケース会議へ、県発達障害者支援センターの職員派遣を行うことなどにより、個々の発達障害者の特性に応じた意思疎通の手段の確保などの発達障害児の権利利益を擁護するための必要な体制整備を進めます。
3. 医療的ケア児支援体制の構築。現状。医療技術の進歩により、NICU、新生児集中治療室、等に長期間入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、胆の吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な障害児、以下医療的ケア児という、が今後増加することが見込まれるとともに、退院して地域で生活するケースが増加しています。医療的ケア児等を含めた重症心身障害児者を対象とする県立の医療型障害児入所施設として、東広島市に3施設、若葉療育園、若草園、若草療育園、福山市に1施設、福山若草園を設置しています。令和5、2023年度には、若葉療育園を移転・新築するとともに、若草園及び若草療育園を改修し、在宅支援機能等の拡充を図りました。また、同年度、県立総合リハビリテーションセンター内に、県医療的ケア児支援センターを開設し、医療的ケア児とその家族等からの相談への対応や、情報発信等の支援に取り組んでいます。令和3、2021年度に実施した医療的ケア児及びその家族の生活状況や支援ニーズに係る実態調査によると、県内の在宅の医療的ケア児は499人となっています。また、同調査によると、医療的ケア児の家族等のうち 14.7% が相談できるところがないと回答しています。重症心身障害児者を対象とする事業所や、胆吸引等の実施に対応できる看護師及び介護従事者等の人材等、医療的ケア児の支援にかかる地域資源が不足しています。課題。医療的ケア児やその家族等を 障害福祉サービス等の必要な支援につなげる必要がありますが、医療的ケア児の家族等が相談し、必要な情報を取得できる体制が十分に整っていません。また、医療、福祉、教育等の関連分野間で連携し、医療的ケア児やその家族等がどこにいても切れ目のない支援が受けられるよう、市町や関係機関等との連携を強化していく必要があります。在宅の医療的ケア児及びその家族等を支援する医療型の短期入所や障害児通所支援事業所等については、人員配置や設備基準の法的規制、医療職等の専門資格を有する人材の不足等により、新規事業所の参入が難しい状況となっています。また、訪問看護においては、痰の吸引や経管栄養などの医療的ケアに対応できる看護師等の人材が確保できず、医療的ケア時に対応できる事業所が不足しています。外出先での救急搬送や大規模災害発生時等の有事において、迅速に対応できるよう、医療的ケア時の医療に関する情報等について、医療機関間での共有が求められています。取り組みの方向性。県医療的ケア児支援センターにおいて、医療的ケア児とその家族等に対し、関係機関と連携した相談支援や情報発信を行うとともに、地域で医療的ケア児の支援に係る調整等を行う、医療的ケア児等コーディネーターや、医療的ケアに対応できる看護職員等を育成するほか、集約した先行事例の共有等を通じ、市町の取り組み等を支援します。医療的ケア児等が在宅療養へ円滑に移行できるよう、医療機関の退院時カンファレンスに、地域の医療的ケア児等コーディネーターが参画し、市町と情報連携することで、切れ目のない支援体制の構築に取り組みます。在宅の医療的ケア児及びその家族等を支援する、医療型短期入所事業所の参入を促進するため、医療機関等への働きかけを行うとともに、社会福祉整備費補助金等の活用により、医療的ケア児等を含めた重症心身障害児者を対象とする通所支援事業所の拡充を図ります。医療的ケア児とその家族等に係る様々な課題について、引き続き、県障害者自立支援協議会医療的ケア児支援部会で協議するとともに、すべての市町における関係機関で構成する協議の場の設置の推進を図ります。引き続き、厚生労働省が運用する医療的ケア児等医療情報共有システムの推進を図り、外出先での救急搬送や大規模災害発生時等の有事に対応できる体制を整備していきます。括弧4、難聴児支援体制の整備。現状、生まれつき耳が聞こえにくい赤ちゃんは、1000人に1人から2人いるとされ、県内には聴覚障害のために身体障害者手帳を所持している18歳未満の児は 213人、令和4、2022年度末現在、います。聴覚障害は早期把握と適切な早期支援により、聴覚障害による音声言語発達等への影響が最小限に抑えられることから、検査の実施体制、制度管理体制、および早期療育支援体制を整備することが重要です。新生児聴覚検査について、令和5、2023年度現在、県内ほぼすべての分娩取扱い医療機関等において、スクリーニング検査ができる体制が整っています。また、令和4、2022年度に構築した新生児・小児聴覚検査制度管理システム、以下システムという、を活用し、令和5、2023年度に設置した県新生児・小児聴覚検査フォローアップセンター、以下センターという、を中心として、医療機関からの検査結果の迅速な把握、精密検査未受診者に対する市町からの受診勧奨や保護者支援、二次精密医療機関から療育・教育機関へのつなぎを確実かつ円滑に行う体制を整備しています。図表 2-3-9 新生児・小児聴覚検査フォローアップセンターイメージ図。図表説明。聴覚検査フォローアップセンターを中心にした各関連施設との連携体制が図で示されています。フォローアップセンターは広島県が設置・運営しています。検査結果の把握・共有、市町や療育・教育機関による支援につなぐ総合調整をしています。新生児は、市町から配布されている聴覚検査受診券を使い、産科医療機関、分娩施設で、新生児聴覚検査の実施、初回検査、確認検査を受けます。検査を実施した産科医療機関は、受診券に結果を記載して、市町に請求とあります。検査の結果、要精密検査時となった場合、医療機関はその報告とシステム登録をセンターにします。市町の母子保健ネウボラ担当は、センターと連携し、保護者に再検査、精密検査の受診勧奨とフォローアップを行います。保護者は市町に相談ができます。精密検査実施医療機関は、精密検査の実施をします。精密検査を実施した医療機関は、センターに精密検査の結果報告とシステム登録をします。要精密検査時の保護者から相談を受けたセンターは、療育・教育機関の紹介等をします。保護者はその機関に相談をします。精密検査をした医療機関からも、療育・教育機関の紹介等があります。図表終わり。県内では2カ所の児童発達支援センターと、3校の特別支援学校、聴覚障害で、聞こえに不安のある児童保護者への精神面を含めた専門的な支援を行っています。県内の特別支援学校、聴覚障害、3校では、 センター的機能の一環として、聴覚に障害のある乳幼児及びその保護者を支援する乳幼児教育相談を行っています。個別指導や集団指導といった定期的な教育相談を実施し、聞こえ、言葉、コミュニケーション等について、個に応じた専門的な支援を実施しています。課題、聴覚障害児を漏れなく速やかに把握するためには、引き続き関係機関とフォローアップ体制の強化を図っていく必要があります。分娩取扱い医療機関等におけるスクリーニング検査体制を維持しつつ、センターによる制度管理を進めていく必要があります。福祉、教育、保健、医療等の関係機関との連携は極めて重要であり、児童発達支援センターや特別支援学校を聴覚障害等を活用した難聴児支援のための中核的機能を有する体制の確保を進め、難聴児及びその家族へ言語・コミュニケーション手段、音声・手話・文字による筆談等を含む等の選択肢を保障・尊重し、地域差なく切れ目ない支援を関係機関が連携して充実を図ることが必要です。個の実態に応じた指導を行うためには、教育相談担当教員の高い専門性が必要であることから、聴覚障害教育の専門性向上のため、毎年免許法認定講習を開催し、特別支援学校教諭免許状、以下免許状という、の取得を推進していますが、新規採用や移動により、免許状未保有者が一定数いるため、採用または移動した教員全員が、3年以内に免許状を取得するよう、指導していく必要があります。取り組みの方向性。フォローアップの現状を把握し、関係機関と課題を共有していくことにより、フォローアップ体制の強化を図ります。また、センターを中心としたフォローアップ体制について、保護者に周知すること等により、新生児聴覚スクリーニング検査の結果に、不安を抱える保護者が相談しやすい環境を整えます。精密検査を含め、検査の実施体制を一層充実させるとともに、システムに蓄積されたデータを活用し、関係医療機関等と連携しながら、新生児聴覚スクリーニング検査の制度管理に努めます。福祉、教育、保健、医療の関係機関の協議等により、人材活用や連携等の進め方等、地域の実情を踏まえた検討を行い、児童発達支援センター、特別支援学校、聴覚障害等を活用する等により、難聴児支援のための中核的機能を果たす体制を確保します。免許法認定講習を継続して実施するとともに、免許状未保有者に対し受講を促進するなど、より多くの教員が早期に免許状を取得できるための取り組みを進めます。5. 成人期移行に向けた支援体制の整備。現状、平成22、 2010年の児童福祉法の改正、平成24-2012年施行により、18歳以上の障害者については、障害者施策での支援を受けることを基本とされましたが、その際に、現に障害児施設に入所している18歳以上の者、以下、加齢児という、が対処させられることがないよう、障害児入所施設の指定を受けていることをもって、障害者支援施設、または療養介護の指定基準を満たすというみなし規定が設けられ、令和5-2023年度末まで、経過的に入所を継続できることとなりました。この規定により、一部の18歳以上の入所者が、障害児入所施設で支援を受けることとなりましたが、障害のある児童が成長した後には、一人の大人として、子を尊重され、成人にふさわしい場で過ごすことができる環境が求められています。障害児入所施設の入所児童が18歳に達した後に適切な成人期の支援の場に移行できるよう、関係機関と連携・協力して調整等を行う協議の場を年2回程度設定しています。特に移行調整が難しいケースについては、その都度個別ケース会議を実施し、関係機関との連携や役割分担、支援内容を検討し共有しています。課題。加齢児を成人期に必要な障害福祉サービス等の支援につなぐためには、移行先となる施設等の実態を把握するとともに、関係機関と連携を図っていく必要があります。また、障害児を成人期にふさわしい場へスムーズにつなぐためには、早期からの調整を開始する必要があります。移行先となりうるグループホームや地域移行を支援する相談支援事業所などの活用と開拓ができておらず、移行先は主に障害者支援施設に限定されていますが、多くの障害者支援施設は常に満床であり、待機者も多いことから、加齢児が優先的に入所できる状況にありません。特に強度行動障害等により特別な配慮が必要な障害児や加齢児は、その支援の難しさから移行先の調整に時間を要する場合があります。取り組みの方向性。引き続き協議の場の開催により、関係機関との情報共有を行うとともに、15歳以上の障害児を対象とした早期からの入所調整を行います。また、移行調整が難しいケース等については、個別ケース会議において、事例の蓄積を図り、スムーズに成人期の支援の場につなぐための調整機能を高めていきます。移行先の選択肢を広げるため、地域資源の一つであるグループホームの活用等を、協議の場で検討していきます。